fantástico, time fantástico, time fantástico, time fantástico, time fantástico, time fantástico.
Em toda parte do mundo é capoeira só, que nasceu lá na Bahia.
こんにちは、カポエラバジアソンの久保原です。カポエラジオ第3話の今日はですね、先週に引き続いてグループとは何ぞやというテーマで進めていきたいと思います。特に今日のテーマはですね、グループというまとまりを成立させるのに技術的な特徴の共有というのは必要なのか、要はですね、グループのメンバーはみんな同じような動きをしなくちゃグループとは言えないのかというような問題を考えてみたいと思います。よろしくお願いします。
Amarrado num cipó, brinquedo de criança da era dos meus avós. Botijão não é barriga.
グループというまとまりを成立させるためには、そのメンバーというのは同じような動きをしなくちゃ、グループと認められないのかという、テーマですね。これについてはですね、そもそもの その質問者の翔吾君がですね、もう答えを出してくれています。同じグループでも様々な人がいて、その人それぞれの体型とか好みなどに合わせてスタイルがあると。だからみんなロボットのように、全員が同じような動きをする必要はないと思いますと言っています。私もその考えに賛成なんですね。ですからもうこれはこれでおしまいだというふうにしてもいいんですけれども、一方でですね、今日のカポエラのグループには逆に言うとグループごとにかなり、メンバーの動きが似通っていると、動きの共通性があるということが言えると思うんですね。ジンガのシルエット、例えば腕の振り方、あるいは特定の攻撃とか守りというのをそのメンバー全員が、同じようなタイミングでするとかですね、肩のすぼめ方とか顔の表情なんかもよく似てくる要素の一つですね。多くの今日のカポエラのグループにおいてはですね、実際にはかなりそういう似通ってるという現実があると思います。じゃあそれは一体なぜなのかということをちょっと考えてみたいと思うんですね。確か雑誌で読んだと思うんですけれども、メスリー・ジョアン・グランジがですね、最近のアンゴラのグループというのはそのジンガを見ただけでどこのグループかわかるというふうに批判しているのを読んだ覚えがあります。これは逆に言えばですね、昔はそうじゃなかったというふうに読めると思うんですね。一般にカポエラというのは自由だとか、型にとらわれないというふうに言われるんですけれども、じゃあ現実はそれと全く逆の方向に行っちゃってるということでしょうか。先週少し触れたですね、バジアソンの練習で、バジアソンらしさとは何かとか、バジアソンのカポエラってどういうものだっていうことを話したんですけども、その時期せずしてですね、バジアソンというのは動きの特徴もバラバラだと、共通の特徴なんていうものがないという意見が出たんですが、これは私にしてみればですね、本望というかむしろ誇らしいことなんですね。そして私の師匠のメッセリブラジリアのグループにも同じことが言えるんです。生徒たちはとても個性的でですね、そのジンガを見ただけではとても同じメスリについて習っているとは想像がつかないと思います。私の考えではですね、動きのそういう均質化、みんな同じような動きをするその原因というのはですね、カポエラの普及とか発展と密接な関係があると思っています。カポエラの人気が出てですね、いろんな人たちが、習い事としてカポエラを始めると、その先生たちはですね、どうしてもそれを教える効率化を図る必要が出てくるんですね。でそこで登場するのがセクエンシアです。セクエンシアというのはですね、メスリ・ビンバが、カポエラに取り入れたそういう練習の方法なんですけれども、普段皆さんも何気なくやってる練習ですね。要するにですね、こういう攻撃をしたら相手はこう避けると、でこういう反撃をして、相手はまたこう避けると、そういう攻撃と防御の順番組み合わせがですね、あらかじめ決まっている。それを繰り返し繰り返し反復練習すると、 そういうまあ練習の方法をセクエンシアと呼んでるんですね。セクエンシアというのはもともと文字通りの意味というのはつながりとか連続という意味なんですけども、まあ技のつながりをあらかじめ決めておくと、でそれを繰り返し練習するというのがまあセクエンシアを練習するということの意味です。メスリビンバにはですね8つのセクエンシアがありますね。ちなみに私の師匠のメスリブラジリアにはですね、私が練習していた当時は5つのセクエンシアがあったんですけれども、今日ではそれがまた4つにまとめられています。ともあれですね、今日ではもうヘジオナオに限らずアンゴラでもいわゆるコンテンポラニアでもですね、全てのカポエラ団体がこのセクエンシアの練習方法というのを採用しています。それでまあセクエンシアのいいところはですね、初心者でも手軽にカポエラの間合いとかタイミングとかそういうのが理解しやすいんですね。ただまあその反面ですね、もう決められた動きを反復するので、当面はワンパターンですね。そこからなかなかその自由な動きをしづらいと、でそれがまあ、型にはまってしまうということにもなりかねない、そういうまあ危険をはらんでいるとも言えるんですね。加えてですね、ビデオとか DVD、まあ、今日では YouTube みたいなものが教材として、登場してきます。アカデミアでですね、道場で練習するだけで飽き足りないカポエリスタたちというのはそういうビデオとか DVD、 昔の映像、まあこの間あったバチザードの映像とかそういうのを繰り返し繰り返し見ることで、他人の動きをコピーすることが容易になりました。これはもうメスリ・スワスナ自身が言ってることなんですが、ある生徒がですね、何か新しい動きをすると、ああ、あのビデオのあのシーンを見たんだなということがすぐわかるというふうに、メスリは言っていました。というわけでですね、カポエラの普及と発展に伴ってその教え方の効率化が図られると、でそこでセクエンシアという練習の方法が採用される。でそれに加えてですね、ビデオとか DVD を見ることによって、他人の動きをコピーすることが簡単になっちゃったという状況がそういう動きの均質化の背景にあると思うんですね。でまたそれに拍車をかけているのがですね、グループとかスタイルの違いによる、まあ、分断主義ですね。昔はですね、サルバドールでもリオでもサンパウロでもみんながみんなに学ぶという状況があったと言われています。でその学びの舞台というのは、ホーダでした。ところがまあ最近はですね、スタイルが違うからもう学ぶ意味がないとか、グループが違うから他のメスリの講習会には行っちゃいけないとか、まあ、そういう状況、分断主義が生まれてきてますね。その状況というのが逆に言うとそのグループの中だけで特徴が均質化しちゃうと、あまりいろんなバリエーションが出てきづらいという状況を作っていると思います。ちょっとですね、話がまあ広がってきてしまったんですけれども、まあこの辺りでまとめるとですね、実際まあ今日のカポエラの団体にはグループのそういう動きの均質性、共通性みたいなものは認められちゃうと。だけども本来はまあその必要はないんだ、いやまあそうじゃない方がむしろ本当なんだというのがまあ私の考えですね。ということでですね、動きにそういう共通性がなくてもいいんであれば、ではじゃあグループをグループたらしめているものは何かということになってくるんですけれども、それをまあ次回のテーマとして考えています。今日もどうもありがとうございました。